Blog Talk Radio.
もう帰国というか、私は実際はアメリカ人なんですけれども、
はい、
で母がいるので日本に来たんですけれども、
はい、
当時はもう本当に怒り狂ってました。というのはナイジェリアの政府は何もしてくれなかったんですね。私と娘が監禁されて、お金を奪われて、仕事を、収入物が全てなくなって、で実際に婚約者が暴力を振っても何も手助けもしてくれなくて、警察も来なくて、で他に住む会社を探すことも許されなかったんです。ですから本当に、私たちは殺されそうになっているのに誰も助けてくれないという状況になりましたね。
はい、
でそんな中で奇跡的に助けられたんです。貧しい女性、貧しい人たちに手を差し伸べられて、
はい、
で金を持ってきてくれたり、食べ物を持ってきてくれたり、そういった経験をしておりますので、私の心は貧しい人たちを助けたいという気持ちにも固まっておりまして、でこちらが苦しい、助けてくれって言っても助けてくれなかった、だから現地の本当に苦しい気持ちがよく分かるんです、
はい、
貧しい人たちの気持ちが。でもそれが私の心の中にも埋まってしまっているので、ちょっとはためから見て分かりにくいことじゃないかなと思いますが、
はい、
私の正面的には日本人の顔をしているし、で、ナビリアの政策を支援して、でもう、そしたら反対ばっかりですよっていうのは、初めて当時から理解されると。
こんにちは、スワッシーの小島です。今日は長島さんと一緒に婚約時に来ています。いろいろと今後の打ち合わせですとか、それからイザミッチやそれから地球市民広場に連絡をしたりとか忙しくしています。グローバルエコトークショーの方もいるということで、今こうやって話させていただいております。では長島さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。私がナイジェリアに滞在しておりましたのは2009年から2012年までで、私は企業のパートナーとして現地におりました。そして当初は、NGO のパートナーとして、農業企業を自ら仕入れ、それを利用しながらパームオイルを絞り出すという、そういった策をしておったんですが、それと同時進行で、現地の製造工場をしようという企画も進めておりました。けれどもその企業を進めているうちにパートナーの暴力に出会いして、企画を取りやめにしなくてはならないという、そういった話に陥りまして、それで、結局は日本に戻ったのですが、娘を置いてこなくてはならないという大変な羽目に陥りました。初めのうちは大変難しかったのですが、それでも日本で NPO 法人を立ち上げ、今は事業作り企画を進めております。
中島さん、ありがとうございました。もうすぐアメリカの方にご出張と伺っておりますけれども、アメリカではどのようなことをしていかれるおつもりですか？
はい、ですね、米国の会員はもうすでに当局が登録されて以来、ビジールの会員の方でいらっしゃるんですけれども、私たちの理事会員、米国からの理事会員はかなり、ビジネスの方々で、それで一人はですね、リザスワードとおっしゃる方で、この方は家庭内暴力に実際に遭われて、それで夫を殺してしまったという方なんですね。ですけれども、その後、牢獄に入れられまして、12年牢獄の中にいたんです。でその後、2012年ですけれども、やっと解放されまして、で、
それ以外、家庭内暴力に対する運動をしておられる方です。本当に辛い経験をされた方で、こっちのラジオ放送で、実際にインタビューさせていただいたんですけれども、夫が自分たちの子供を殺そうとしているのを目撃して、で、もう他に方法がなかったので、で、夫を射殺したというふうにおっしゃっておられました。で、そういった経験をされて、それで牢獄に入られて、それで子供は大変つらかったと思うんですけども、そこか警察からの援助とか、それから実際に夫が殺そうとされたという、何度も暴力があって、非常に辛い思いされたということを話しても、理解されなかったというんですね。というのは、オレゴンの法律で、大変男性に、有効なふうに作られておりましてですね、女性には不利だったんですね、被害者には、実際の。ですから、それで夫の方が警察と仲良くしていたために、自分で何度も通報したのにかかわらず、何の対処もしてもらえなかったということが、非常な原因だったというふうにおっしゃっておられましたけれども、ナイジェリアでもそのようなことは、もう本当に日常はチャンジなんですね。警察来ないですから、実際にバイオでも払わないと。ですから、立場が非常に似ていて、それで、そうした環境の中から、国を出て、それで世界のあちこちに行っているナイジェリア人たちが犯罪に扱いされている、実際に自分たちは他に生きる術がないので犯罪を犯しているという事実を見てですね、やはり感じるものがあると思うんですね。というのは、そういう方たちは、普通の一人は経験できない、また理解されないような、非常に苦しみを持っているわけです。そして、自分自身もそういった苦しみを味わっておられるので、そういった方たちを支援するということにも、また非常な意味があるわけです。ですから、ビジネスワークさんにこの団体に来ていただいて、本当にありがたかったと思いますね。それからもう一人はサムイタウマさんといって、この方はもうすでにナイジェリアで、魔女狩り被害に遭った子どもさんたちの面倒を見て、自分の家を孤児院として立ち上げた方なんですけれども、その方も非常に勇気がある方で、で現地では子どもを魔女として虐待したり殺したりすることが頻繁に行われているわけです。今現在でもそうなんですけれども。でそういったことを信じている、環境の人たちも多い環境の中で、一人立ち上がって、これはいけないということは非常な勇気がいると思うんですね。それが日本でも、いても人と違う意見を言うということは非常につらいことであって、それで非常な勇気が必要であるということは分かると思うんですけども、この人は人から殺されるという、そういった危険な目にも遭いながらも、子どもたちを助けようと立ち上がった人なんですね。ですから、この人がまた私たちの団体に来てくださり、そして理事になって、評議員になってくださるというふうに申し出てくださったときは、本当にありがたいなと思いました。
そうですね。じゃあ、そのお二人に今回の出張では、お会いになれるということですね。わかりました。その他に、ナイジェリア現地の動きは何かありますでしょうか。
ナイジェリアビリッジでは、今のところは情勢企画を進めているんですけれども、やはり外務省の規定によって、非常に難しい課題が与えられているわけです。というのは、現地で調査をされていなかった地域で、調査の結果を出すようにというふうな、そういった要請がありまして、で政府に聞いても何パーセントの人たちが水がなくて苦しんでいるのか、で何パーセントの人たちがもし水が浄化されて飲料水にあるとしたらといった経済活動ができるようになるのか、そういった調査結果がないので全然返答してこないわけです。で政府が返答してこないと、そしたら外務省は出てくれないわけです。ですから当局としては全く本当に葛藤の立場に立たされていて、で、もう他に方法がないので、現地の方に頼んで、それで 地域の住民の調査をしていただくというふうな動きに出ています。
はい、なるほど、分かりました。もうすぐ期間中サバイバル化説の方も最新号が出るようですけれども、今回のなんか目玉的な記事はどのあたりになりますか？
今回の目玉はですね、まあ、1ページの目の初期の方のお話もありますけど、この方はですね、カブカブ生山さんとおっしゃって、
はい、
英国在住の、法律の専門家なんですけど、今、
うん、
はい、でもずっと法律についての記事を書かれていて、
はい、
そして女性や子どもの大学と伝えたいかという話を対する非常に興味の関心を持たれている方です。
はい、
実際にそういった活動をしておられて、カウンセリングなどもされている方で、今年ですかね、法律の大学院を卒業されて、それでマスターを受け取られるというような話を伺っておりますが、それと2ページ目なんですけれども、日本の若菜玉江さんとおっしゃる方が、この方は NPO 法人を運営されているんですけれども、今岩手県にいるんです、母と子の2児の家庭主という名前だったと思うんですけれども、NPO 法人を続けておられて、それが東北大震災以来に、被災地の母子家庭を支援するという内容のものなんですけれども、その方がナイジェリアの大使館夫人から資金をいただいた、寄付をいただいたという報告で、大変感銘深い内容なんですけれども、当局の質問で、どうしてナイジェリアの大使夫人は、キーザン隊に寄付されたんでしょうかという質問に対してですね、ご本人は、その団体の団長の方ですけれども、若菜さんが、それは被害に遭った女性たちの気持ちが私たちと本当に共有できるからではないか、
うん、
で実際に本当に理解できるからではないかというふうにおっしゃっておりました。で本当にそれはよくわかる、理解できることだと思うんですね。というのはナイジェリアの女性は被害、いろいろな面で被害の対象になっているし、それが暴力であったり環境の汚染であったり、それから汚職であったり、まあ、いろんな面で、ナイジェリアの女性は被害に遭っているわけです。ですから、大使夫人が岩手県の東北大震災で被害に遭った女性たちにですね、子どもたちを抱えて、で非常な大変な目に遭っているという、ね、状況を見て、本当に感じるものがあったというふうな説明をされていました。ですからその2点ですね、私は、その若菜玉江さんの内容は非常に、こちらはの方は特別な記事だと思いますけれども。
はい、はい、わかりました。では中島さん、
はい、
今年も残り2ヶ月ですが、来年に向けて何か目標とかはありますでしょうか？
来年に向けてですね、企画が受け入れられず、バーリーチということになりますし、
はい、
そしたら調整活動もすぐにできるということで、
そうですね、
そういった希望があるんですよね、
はい、
もしそれが受け入れられなくて、何かまた不備があるのであれば、
はい、
その不備を何とか解除できるか、どうしたら解消できるかということに、多分集中すると思いますが、
はい、
で、ナイジェリアの女性、子どもを、支援したいという気持ちは変わりませんので、
素晴らしいです。
もう私の心はもう決まっておりまして、
ね、はい、
発足当時から、私自身の娘を置いてこちらの活動を始めたということ自体、ちょっと、まあ、普通ではないんですね。ですから、もう始まった当時から、執着がありまして、そういった、なんていうか、信念と言いますかね、
はい、
まあ、執念と言ったりしますこともあるかもしれませんけど、
はい、
本当に私はもう怒ってるんですよ、人材は。
うん、
こうやって優しく話せるようになったら、かなり訓練が必要だったんです、
うん、
正直に申し上げますと。 本当はあのもう帰国というか、私は実際はアメリカ人なんですけれども、
はい、
で母がいるんで日本に来たんですけれども、
はい、
当時はもう本当に怒り狂ってました。
うん、
というのはナイジェリアの政府は何もしてくれなかったんですね。私と娘が監禁されて、お金を奪われて、仕事を、収入物が全てなくなって、
うん、
で、実際にあの婚約者が暴力を振っても何も手助けもしてくれなくて、警察も来なくて、
うん、
で他に住む会社を探すことも許されなかったんです。
うん、
ですから、本当に、私たちは殺されそうになっているので、誰も助けてくれないという状況になりましたね。
はい、
でそんな中で、奇跡的に助けられたんです。それも貧しい女性、貧しい人たちに手を差し伸べられて、
はい、
で、金を持ってきてくれたり、食べ物を持ってきてくれたり、で、そういった経験をしておりますので、ね、私の心は貧しい人たちを助けたいという、そういう気持ちにも固まっておりまして、
うん、
で、本当にお金があって、でそれで政府の幹部の仕事をしている人たちは、自分たちは裕福だから、もう気持ちがわからないと思うんですね。
うん、
もうこちらが苦しい、助けてくれって言っても助けてくれなかった、
ね。うん、
だから現地の本当に苦しんでいる人の気持ちがよくわかるんです、
はい。
貧しい人たちの気持ちが。でもそれが私の心の中にもう埋まってしまっているので、
うん、
ですから、それで参加をずっと続けてるんですね。
はい、
ちょっと旗目から見て分かりにくいことじゃないかなと思います。やり方は、
はい、
私の表面的には日本人の顔をしているし、
うん、
で実際に米国人になったのはつい最近なんですね。
うん、
でも米国大使館から連絡がありまして、
はい、
米国に長いこと住んでたので、
はい、
あなたが米国人になる資格はあるんですけども、どちらに向かいますかというふうに質問があったんですけども、
はい、
その時は私はもうためらわずに米国人にしてくださいというふうにお願いしたんです
が、
うん、というのは娘がおりますので、ね、
はい、
日本に行って、それで大使館国の設立からナイジェリア現地に戻るということは非常に難しいことですし、
はい、
どちらかというと米国人やった方がナイジェリアに行きやすいかなと思いましたので、うん、私の当時からも、日本人よりも米国人になることを選んでしまったんですけれども、
はい、
だからそういった非常に特殊な環境の中で、
はい、
ナイジェリアの実際に国を支援して、でもうそしたら反対ばっかりですよっていうのは、始めた当時から理解されることが非常に難しかったです、ね。
うん、
理解されることは難しかったけれども、ずっと続けるということはすごく意義があることで、本当に信じてることを続けていると、はい、だんだん分かってくれる人が増えてくる。
うん、
そうですよね。やめるのはたやすいですよ。
うん、
ですけれども、それでは何も物語が進むことに変わりませんし、
はい、
で、信用もそれほど高まってこないとは思うんですけれども、やはり一つ何かを信じて、やりたいと思って続けているということは非常に意義があることだと思います。今になって、こんなふうに続けることができるというのは、ちょっと今もあまり想像できませんでしたけれどもね、やっててよかった。うん、まだ現地には戻っていませんけれども、これからもずっと続けていきます。
はい、ありがとうございます。
はい。
来年はまた飛躍の年もいいですね。
そうですね。でも人から認められるようなどうであろうかどうか続けていくという気持ちですのでね。
はい。
私は例えばお金とかですね、人から認めるということだけを追求して、何かをやってもあまり続かないんじゃないかなと、
うん、
思ってますね。
はい、
で私も昔はですね、もっと若い頃は、人から認められるためにとか、お金をもらえるためにとかに、
うん、
気持ちで物事に集中していた時代もあるんですけれども、
はい、
そういったことを目的にして、本当に皆さんに全身全力でやるってことは少なかった
です、うんうんうん、
ってくるのを持って、もう人が何を言おうと思ってやってるっていうのはすごく、ね、全然違いますね。
全然違いますよ、本
当に。で、もっと喜びが大きいです。っていうのは、援助してくれる人もいるし、それから理解してくれる人もいるし、やり方で使いがありますね、
はい、
ですから、そういった気持ちで続けていきたいと思います
。はい、うちもできることをこれからも応援というかやっていきたいと思っておりますので、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ、どうしますか。
はい、こんな感じです
。すごくいいと思います。
大丈夫ですか。
はい、じゃあ最後の締めくくりをお願いします。
はい、今日はサーシンのグローバルエコトークショーをお聞きいただきました。ありがとうございました。また、毎月第2、第4土曜日に、放送をしておりますので、その場でお会いすることを楽しみにしております。では、ごきげんよう。
さようなら。
さようなら。